はい、こんにちは。金目校長です。ただいま本日2020年6月19日金曜日、20時8分、夜、お家に帰る道すがら、また、いたたたたたと気持ちしてます。はい。で、歩きながら、乾杯しますけど、本絞りを飲んで、また、録音を、先週ぐらいですかね。久しぶりに、待って録音しましたけど、こうやってね、また、夜、仕事の帰りに録音してるってことは、仕事がね、今のところ、まあ、順調にじゃないですけど、回復。まあ、コロナの影響をね、がっつり受ける業界で働いているんですけれども、まあね、少なからず、ちょっと食いつなげるかな、みたいな。まあ、少し大きめのプロジェクトが今動いてまして、ね、ちょっと打ち合わせが結構ですね、毎日ぐらいにあって、はい、ということでね。まあ、とはいえね、もちろん、昔というか、コロナ前の、ことの忙しさはもちろんないんですけど。はい。ということで仕事帰りに、こうやってね、撮ってますけれども。前回お話ししたのは、コロナに、新型コロナウイルスによる自粛があって、私たち、仕事の業界も打撃を受けて、まあ、ほぼ自粛して家で過ごしてましたよ、みたいな話をしました。で、その家でね、3ヶ月ぐらいほぼ家で仕事していたというか、仕事していなかったというか、やることがなかったので、本当に。ね、どんな過ごし方をして気を紛らわしていたかという言い方ですかね。時間を潰していたかというか、はい。それを、まあ、あれじゃないですか。テレワークとか在宅になった人たち、もちろん在宅でもすごい仕事忙しい人たちがたくさんいたのは、僕の周りでもいるので知っていますが、まあ、僕みたいに大打撃を受けて仕事がなくなって、本当に何ヶ月ぐらいやることがなかった人も多分いると思うので、まあ、そういう人がどういうふうに過ごしているのかなと。一例として聞いてくれればなということですね。そしてお得情報みたいなものもね、話せるかなと。まあ、関東近辺に住んでる人、まあ、特に千葉県北西部、関東東部っていう、東部っていうんですかね。まあ、千葉と関東、東京の東東京っていうのか。ごめんなさいね。千葉北西部東東京あたりに住んでる人。まあ、埼玉の南東部でもいいかもしれないですけど。はい。お得情報かもしれない話もありますね。はい。そう。去年、冬ぐらいからですね。まあ、私、自分のお家を新築しまして、そこに引っ越すにあたり、ちょうどそのタイミングでですね、ある植物にハマってしまい、まあ、ちょうど家もね、建てるということで、家に飾るのもいいな、ということで、今まで植物なんてね、あんまり全然と言っていいほど興味なかった。まあ、見るのは好きですよ。と言ってもらっていいですか？ガジュマルみたい、ガジュマルとかね、サボテンとかね、なんか変な形の木とか根っことかはすごい好きだったんです。木登りも好きですし、まあそんな僕が育てやすいという理由と、まあもともと見た目に惹かれたという理由で、去年の冬ぐらいからビカクシダという植物にまあハマり始めまして、そう、これがまあビカクシダでググってもらえれば姿形はすぐわかると思うんですけれど、別名コウモリなんて言われてるコウモリが飛んでるようなシルエットに なりますよ的な、ランじゃないんですよね。シダ植物なんですけど。はい。意外と、オーソドックスな園芸種、園芸に向いてるような育てやすい種類だと、品種だと、一株1000円ぐらいと、意外と安く、ホームセンターとかだとね、販売されているので、まあ僕もダメ元で始めたみたいな形ですね。そう。品種によってはね、あとまあ植物ってね、みんな知らないと思いますけど、育てるのね、もう年月なんですよね。だから大きな株になればなるほど高いです。その時間を買ってるとっていうことですね。僕最近気づきましたけど。はい。で、そう、ビカクシダという、まあ、安く買えるし、家の中でも育てられると。で、成長がすごく早いので、まあ見てて飽きないですよね。確かに買ってみて、一日一日の成長を見てみると、本当に、一日で1センチも伸びるのみたいなね。そんな、なんだろうな、成長過程を楽しめる。ね。特に、僕は植物、大昔育ったことありますよ、観葉植物ね。ただ、枯らすのが難しいと言われてるものとかでも、なんかあんまりね、インターネットもなかったし、調べるつもりもなかったし、水あげてりゃいいんだろうと思ったんで、何株も枯らしてきましたけど、まあ、そんな僕なんで、この、水をあげれば、こんなに育つんだな、ということで、まあ一株が成功したというかね、そういう体験を味わっちゃうと、またもうハマってしまいまして。でね、困ったことに、そのビカクシダっていうのが、品種によって全然姿形が違うんですよ。でね、2品種目を手にする。で、始まったの、僕が始めたのが冬だったので、冬ってあんまりなんだろう、店頭に出てないみたいですね。そして、これもね、植物初心者の僕、まあ、この間知ったんですけど、みんなも知らないと思うから教えますけど、鉢に植えられて売っていますよね、大体。園芸屋さんや、ホームセンターや、花屋さんや。はい。で、そこの鉢で育つ、まあ、中が土なのか、いろいろあるんですよ。水苔とか苔みたいなやつがね。観葉植物用の土とか野菜の土も違うみたいですね。そう。で、そう。お店でそのぐらい育っている。まあ、立派に見えるわけですよ。売り物ですから。その立派に育った鉢植えを買って、まあ、僕としては、これも板付けってなんだって思うかもしれないですけど、このコウモリがビカクシダっていうのがね、板につけて、それで成長を楽しめるわけです。というよりも、もともと自生しているのが木の幹だということで、なんていうんですかね。土に垂直に植えるのではなく、床から垂直に立ったその壁面というか、ね、木の幹と同じように、反り立ったその幹から横に入るわけですよ。その方が自生しているところに近いと。いうことで、まあ、その板付けをするべき。というか、その方がビカクシダにとっていいと。いうことで、まあその方がね、私その家になんかアートみたいな絵を飾りたくて、ですけど、特に好きななんていうんですかね、画家とか、作家の人がいるわけでもなく、まあ厳密に言うとね、こういう絵は欲しいなっていうのがありますけど、まあ特にピンとくるものがあるわけでもなく、で、そういうものになんか何万円かけるってものね、そういう、なんだっけ、倹約家なんでね、私も、妻も。そんなもの何万円もかけるようなこともない私なので、その板付けした植物が、そのまま成長していくというのは、まあ、生きたアートが成長するアートみたいだなと思って、それはすごくいいと。ということで、ビカクシダを、その11月ぐらいにね、買ったやつをまず、板付けとかしたんですよ。ね。で、失敗した株もありましたけど。 で、さっき言った通り、ちょこちょこちょこちょこね、成長していくのを見て嬉しくなっちゃって、いろんな品種を、まあ、買うようになったんです。はい。そう。で、さっきの話、また、ちょっと、話がね、それちゃったんで申し訳ありませんが、皆さんにね、これ教えますよ。そういう園芸屋さんやホームセンターで鉢植えのまま買ったもの、その鉢の中の土とか、そういうコンポストと呼ばれる、その、植え材というかね、はい。それはそのまんま生かした方が、っていうか、それがベストなんだろうと、僕はずっと思ってたんです、つい最近まで。なので、その、ね、わざわざ掘り起こして、根っこを素手で触って、で、板付けし直すっていうのは、まあもちろんダメージがあるっていうのは変わらないんですけど、その植物にとってベストな環境から、まあなんていうのかな、リスクを背負いながら、もうそんなにいい環境に移せてるのかなって、ずっと疑問だったんですよね。うん、で、この間勇気を出して、まあもうよく行く園芸屋さんがあるんですけれど、そこがね、もう安いんですよ。相場の半分とは言わないですけど、ね、3分の2ぐらいとかで、というよりも仕入れに対しての掛け率が多分決まってるっぽくて、安く仕入れたら安く出してくれるっていうお店なんですよね。はい。そこの店主の人に聞いてみたんです。そうやって、ね、水苔に植え替えたりとか、しちゃってますけど、この鉢に入ってる土って何の種類かよく僕は分かんないんですけど、もちろんその鉢に植えた状態が本当は一番良くて育ってるんですよねって、その条件を再現した方がいいのかなということで聞いてみたら、いや違うと、ああいう鉢に入っている土は、とりあえずその出荷にあたって適当な土に変えたりとか、うん。まあ、あとはね、その、お店で出てるものも、本当に、本職として育ってる植物があって、そのついでぐらいに育てて出荷してるとか、市場に出してたりするものもあるらしいので、やっぱりそれはね、その鉢がベストということは、ないと。はい。まあ、一概には言えないんでしょうけどね。そこまでして、ちゃんとやってるお店も、あると思うんですけど。わかりました？ちょっと回りくどい言い方になりましたけど、お店で売っている条件が一番ベストなわけではないということを、まあ、教えてもらいまして、あ、これで自信出ましたね。はい。じゃあ私が今、半年間育っている下手しらたちは、今の条件ですくすく育っているのであれば、まあ今のは少なからず、まあ、悪くない。ところだなと思って、お、じじだ、おやさん、お帰りなさい。
こんばんは。
気をつけ、ファミマ行ってきたんですか？はいはい、皆さん、今ね、義理の父親と偶然すれ違いましたね。はい。そういうことです。で、ね、自粛期間中もずっとその植物を買っては植え替えてっていうのを やってね、で、もう仕事に行かなくていいので、毎朝起きてどんな状況かなっていうのをみんな顔色というか様子を見て、で、寝る前も昼もまあ、ずーっと植物見てましたね。うん、飽きずに。飽きてこないというかね、なんかこれも知らないと思いますけど、植物育てるの一番難しいのは、毎日水やればいいわけじゃないっていうのがね、どんな植物でも一緒で、そのタイミングがあるわけですよね。その様子を伺って水をあげないといけないというのが、まあ僕は今までできてなかったので、うん。ね、それが最近覚えられたかなと。皆さんも覚えてくださいね。で、お得な情報ということを言いましたけど、そう、私の家になんか大鉢の観葉植物が 何個かあるんですけれど、それもその年末11月ぐらいにね、あるところからもらってきたんですよ。無料で。というのも、その前も言ったかもしれないですけど、あるところというのが、その、まあイベント等で植物を飾ったりとかする会社さんなんですね。なので、なんだろうな、常に農場というか、ファームで、ナーセリーっていうんですかね、うん、植物を育てていて、まあ本番が一番いいベストな時期に仕事に出て、で、レンタルとかで帰ってきて、で、それを捨てるのももったいないじゃないですか。あとはやっぱり観葉植物ね、大きく育ちすぎちゃうと、またなんだ、商品として扱えないというか、商品の価値がなくなるとか、あとは流行りとかもあるでしょうね。とか、あと、まあまあ、その背の高さとか大きさですよね、多分。それを来年に持ち越すっていう風になると、また大きさが大きくなっちゃうんで。ということで、捨てるに忍びないじゃないですか。なので、そこのナーセリーの横に、無料で持ってってくださいと。差し上げます。で、近所で有名みたいで、僕が行くと、おばあちゃんたちが品定めしているようなところがあります。そこの場所を、今、口でお伝えすると、ちょっと難しいかもしれないんですけど、八広駅という、駅の、から、まあ、歩いてなんか行けるかな。でも、車がないとダメですよね。うん、花緑社って Google マップとかで調べてもらえればわかると思うんで、ちょっと URL もね、この、どうにかして記事に載せとくと思うんで、見てください。じゃあ、お家に着いたんで、あばらー。